杉田佳子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。
この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。はい、どうも今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日も、
はい、ゲストが来てます。早速紹介したいと思います。日本原子力発電株式会社東海総合研修センター講師の橋本雅彦さんと日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
橋本さん、はい、先月に引き続き、ね、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
でもう一回自己紹介よろしく頼んでもいいですか。
はい、東海事業本部東海総合研修センターで講師をしております、橋本です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あの先月橋本さんから東海総合研修センターね、で社員の教育研修を、行ってるって伺いました。
そうだよね、あの運転員さんの研修じゃ発電室長がお話していましたけれども、運転の操作をする部屋と全く同じ研修施設で勉強するって言ってたよね。
言ってた、うん、でそこで運転員の教育もしてるっていう話が途中になっちゃって、うんうん、今日はそこを詳しく教えてください。このほらほらいっぱいこうボタンがいっぱいくっついてるっていう ねところでやってるよっていうところでもっと聞きたかったんですけど途中になっちゃったんですいません。お願いします。
はい、そうなんです、フルスコープシミュレーターという設備になります。今ご覧になってる、画像の通りです。こんな感じです、
すごいよね。
映画の007に出てきそうな感じの、
ね、で橋本さんはこの中でどこにいんですかいつも。
私はですね、部屋のところにガラス張りのところがあると思うんですけれども、
ここですね、
はい、
ね、
うん、ここからですね、運転員の様子をですね、観察しています。
じゃあこれがね、運転員さんが研修するとこなんですね、うんうん、で私たち写真見せてもらってるけども、うんうん、加護先生どうよこれ感想。
私ね、うん、ここに住みたい。
なんで
宇治毛が4つか5つは入るぐらい広いんだもの。
いやだからさっき聞いてた加護先生これ勉強すっとこなんだよ。
あ、ね、私ごめんね、違うこと考え
てそうだよ。
でもこれね、あの勉強し研修しやすいと思う。清潔感にあふれて、まあ、
うん、それだね、うんうん、でこのね、これボタンがいっぱい並んでますけども、これっていうのはどういうもんなんですか。これもう一回いいですか。これ
そうだね、
うん、どういうもんなのか、
はい、実際の発電所のですね、運転操作する板パネルとも言いますけれども、全く同じものです。フルスコープシミュレーターと言います。
はい、このフルスコープシミュレーター、かっこいいよね。はい、でこれもっと詳しくどんなもんですかって聞いていいですかこれ。
まあ、詳しくというか、うん、あの分かりやすくご説明させていただきますと、うん、まあ、例えば皆さん運転免許を取るときに、うん、教習所で運転の適正確認をするために車のシミュレーターを使ったことあると思うんですけれども、まあ、それはちょっと複雑なんですけれども、まあ、そんなものかと思っていただければいいかなと思います。
うーん、なんか本当映画に出てきそうなとこだよね、
うん、
うん、ここすごいけども出力をね上げたり、
うん、
下げたり、
うん
うん、で上げると他の機器に影響したりとか、うん、そんな感じなのかなこれはね。でそれが、運転員さんが何人かでこれやるんですかこれ。
はい、うん、現在ですね東海第二発電所には、約80名、運転員が勤務してます。でそこでですねやる訓練といたしましては階層別とあと勤務班ごとの教育訓練を行っています。階層別の訓練というのはですね、運転員の階層、発電長、副発電長、それから運転員1、それから運転員2、訓練運転員という5つの階層に分かれています。で運転員はそれぞれの階層別の役割がございまして、例えばバンの運転操作する階層も決められています。逆に言いますとバンで運転操作をしてはいけない っていう階層もあります。で、一般の勤務班ごとという訓練についてはですね、今お話しした運転班、直という交代勤務する班にですね、交代勤務ではない運転員を含んだ、約14名程度でのグループで年に3回ですね、延べ18日間訓練を実施しています。で、訓練内容といたしましては、発電所が停止している状態から定格出力の状態、東海第二発電所ですと、フルパワーが110万キロワットまでの運転操作ですとか、あとは逆にですね、発電所を運転している状態から完全に停止するという運転操作訓練、またはですね、単一故障対応訓練といって、発電所の機器が急に止まってしまったといった場合の対応訓練、またスクラムといってですね、原子炉が緊急停止してしまった場合の対応訓練ですとか、タービンや発電機が緊急停止してしまった場合の対応訓練と、さまざまなトラブルを想定してですね、運転の訓練を行っています。
申し訳ないですけど、ちょっとトラブルって聞くと、すごく大変なことが起きちゃったって思っちゃうんですけど、どんなトラブルを想定してやってんですか？
はい、原子力発電所のトラブルっていうのは一言でお話しするのはちょっと難しいんですけれども、先ほどお話ししたいろんな機器の単一故障ですね、単独で故障してしまったというトラブルですとか、それから電気設備が停電してしまったとかですね、挙げればキリがないほどなんですけれども、こういったトラブルを想定して運転員の訓練を行っています。
そういう訓練でさ、なんかこうありましたよね。なんか私見たことあるんですけど、映画なんかありましたよね。
はい、福島フィフティという映画ですね。映画の中でですね、発電所で作っていた電源、全部使えなくなってしまう場面があるんですけれども、それと同等の訓練も行っています。
中でも訓練するんだってよ、
真っ暗になって、やだね、大変だね。
すごいよね。で、この訓練、どんな設備の運転操作っていうのがあるんですか？
はい、発電所の設備としてはほんの一部しかお話はできないんですけれども、原子炉の中にある制御棒っていうのがあります。これを動かすための設備であるとか、それから原子炉の中に、水が入っているんですけれども、その水をきれいにする設備、それから、タービンですね、原子炉で起こした蒸気を使ってタービンを回すんですけれども、そのタービンのベアリング、軸受けに油を供給する設備などがあって、上げればキリがない。それから運転員はトラブルへの対応手順とかですね、あと、今まで申し上げたさまざまな機器の運転方法、機器の設置場所などすべて把握する必要があるので、厳しい業務だと思います。またですね、国の新規制基準に対応する安全性向上対策工事で新たに設置された設備の運転操作等も、このフルスコープシミュレーターを使って訓練を行っています。
なるほど、いろいろありがとうございます。橋本さんは普段からどんな思いでお仕事に当たってらっしゃるんですか？
そうですね、東海第二発電所が止まってしまっている期間もうかなり長くなってしまっているんですけれども、ベテランの運転員には運転操作の勘を取り戻してもらえるように訓練内容を考慮したりですね、それから発電所が実際に運転しているところを経験していない運転もかなり多くなってきています。ですので、私の経験ですね、これを若い運転員に伝承して、発電所が運転している状態を想像してもらえるように訓練を行っています。それから異常事態の収集ですね、これについて、冷静かつあと迅速に対応できるように、徹底的に叩き込んで訓練をしてもらうということを心がけています。
叩き込むんですね。
これ異常事態で実際にやらないのが一番いいことなんだけども、やっぱりね、叩き込んでおかないとできないことですからね、
普段からね、
人間慌ててしまうとできることもできなくなってしまうので、そういう時に冷静に対応できるようにということで訓練を行っています。
こういうね、
ありがとうございます。もっと聞きたいけれども、時間になっちゃったんで、橋本さん、 いつも先生やってらっしゃる橋本さんに聞くのなんですけども、今日の出来栄えはどんな感じですか？
あまりにも出来が悪すぎていじ上げちゃってですね、ちょっと帰って泣こうかなと思って、
いじ上げちゃったの？
いじ上げちゃいました、
ね、いじ上げちゃったんだって。
いじ上げたついでに泣いで
泣いで
泣いで
泣いで、
また来月ね、ちょっとまた挽回しましょう、
はい、また来てください、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では上沢さん、お待たせしました、はい、お願いします。
よろしくどうぞ。
はい、私からは広報誌テラチャンネルのお知らせです。先月発行しましたが、この栗の表紙のテラチャンネル、皆さんに届いてます
ね、ね、この美味しそうな栗の表紙いいよね、これね。
はい、
で先ほどねおしゃべりしていただいた橋本浩司さんもね乗っかってんだよね。
そうなんです、原伝のインタビューのページに講師の橋本の お話が載ってますので、ぜひ合わせてご覧ください。
はい、
テラチャンネルは新聞折り込みやポスティングでお配りしているのですが、原伝の公式 LINE でも配信しています。原伝公式 LINE のお友達登録をしていただくと、原伝テラチャンネル読んでいただくことができますので、ぜひお友達登録お願いします。
はい、お願いします。
登録はですね、 LINE のホームから検索で日本原子力発電と入れていただくと、地球を模したキャラクターのテラちゃんが出てきます。これをタップしてお友達登録お願いします。また裏面にですね、発電所見学会のご案内を載せています。東海第二発電所の安全性向上対策工事の状況をご説明、また現場をバスへご案内する発電所見学会を月に2回開催しています。詳しくはテラチャンネルご覧ください。
はい、
はい、で私内緒にしてたわけじゃないんですけども、うん、見学会行ったの。
行ったんだよ ね。
で加古先生も行ったんでしょうよ。
そう言ってきた。
そう、仲いいから別の日に行きました。
うん、そう仲いいだよね。
この話もね、後々詳しく。そう
だね。あどあどね。
はい、したいと思います。今日はね、ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
皆さんは原伝が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原伝の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原伝、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。